ともみとともに。ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ今日のゲストは NPO 法人東海人非行と向き合う親たちひまわりの会代表の井上陽子さんです。そして合わせて中京大学の非常勤講師をされたり里親さんもされているということです。井上さんよろしくお願いします。
お願いします。
はい、以前もうだいぶ前なんですが出演していただいた高坂麻人さん、自分自身も非行を経験されて今は非行と向き合う親たちを支えたり、そういった活動を、一生懸命されているという高坂さんご推薦の井上さんに今日はお越しいただきましたがよろしくお願いします。じゃあまずですねひまわりの会これってどんな会か、ここに東海非行と向き合う親たちと書いてありますのでなんとなくイメージが湧くんですけどもこちらはどんな会なんですか。
非行の親ということで、世間から結構冷たい目で見られたりとかね、親は何してるのかっていうようなことで見られる、そういう視線でなかなか自分の問題を、相談できる機関がないということでね、だからとにかくそういう経験をした親たちが集まって、苦しい胸の内を、出し合おうとそういう形で、十何年前に発足して、今も親たちが中心になって、運営しているそういう会ですね。
はい、じゃあもう10年以上の歴史が、今何人ぐらいなんですか。
会員は、約100名ぐらいですね。
すごいですね、結構多い人数。
そうですね、通信はもっと発行してますけども、
ということは東海の、会で100人ぐらいで、全国的にもこういった会がきっとあるんですよね。
そうですね、
そんな会なんですけどどんなことを普段されているんですか。
大体月に1回親たちが苦しい胸の内を出し合うということで霊会をやったりだとか、それから思春期問題連続講座って言って、勉強会ですよね。でここには特に、非行を経験して今は、しっかり自立してやってるよっていう、そういう青年たちを呼んでの、勉強会講座ですけどもね、そういうことをやったり、あるいは、逮捕されて鑑別所装置になった、少年たちの付き添い人といって、ほとんど弁護士さんがやって見えるんですけども、私たちも家庭裁判所の許可を得て、付き添い人活動ということで鑑別所に通って、どうしてこういうことになっちゃったとか何が嫌だったとか、そういうことを聞いてこれからどんなふうに生きていけばいいんだろうねっていうな、そういう話を聞きながら、処遇の後も引き続きこうサポートしていく、そういうことを、付き添い人活動ですよね、そういうことをやったり、通信も発行してますし、
高坂さんもそうなんですが自分がこう非行を経験してで今はもう後輩たちのためにじゃないですけど、その親御さんたちのために話をしてくださっている方も何人かいらっしゃるんですね。非行っていうと、親と出てくるじゃないですか、親って一生親ではあると思うんですが、大体こう非行のピークの年齢とかってあるんですか。
大体は、中学反抗期思春期と重なる反抗期と重なって、大体中学校に入った頃から変わり始めるっていうのが、一般的かなっていうふうに思ってますけども、
で大体、非行っていうとこう成人前かなって
そうですね、
いう感じですが、やっぱりそうですかね。
大体、彼らは18、19ぐらいになると、周りの友達も、高校卒業して働き始めると、俺もこんなことやっとれんということでね、非行から卒業していく、そういう子が私の周りの子どもたちの中は多いですね。
先生 って呼ばせていただくとすると、はい、中京大学の非常勤講師で、はい、まあ、先生を今されているんですけど、実はもともと先生をされていたんですよね。
そうですね、あの33年間小学校の教員をやっておりまして、定年まで4年残して、まあ、中途退職をしたんですけども、その後、まあ、大学でちょっと、はい、あのお話をさせていただいてますけども、
どんなきっかけでこのひまわりの会を立ち上げたんですか？
私が小学校で教えた子どもたちが中学校に入って、まあ次々、まあ万引きだとかね、カツアゲだとか、暴走だとか、薬物だとか、まあいろいろ、まあずっとこうそういうことをやり始める。でもその子たちが、あの先生腹減ったとかね、先生金がないとかと言って、やってくる。でその子たちにご飯を食べさせたり、まあ、しながら彼らの不満を聞いたりしてたんですけども、まあ、同時に親からも、その子たちの親からもやっぱり相談があってですね、で、まあ、親たちといろいろこう話をしていく中で、やっぱりこう親のそういう苦しいね、そういう胸の内を出し合う場必要だねっていうことで、まあ、その子たちが18歳になって思考が落ち着いた頃にですね、やっぱりこういう会作っていこうかと、親たちの会をねっていうことで、まあ、発足しました。
じゃあ最初は少人数だったんですか？
そうですね、まあ、あの、はい、
それが100人に、
まあ、そうですね、もう、
でもそれだけ、あのでもなかなかこう言えないじゃないですか。あの家の中では子どもが例えば荒れていたり、あの、まあ、人にね迷惑をかけるようなことをしたとしても、いやうちの子さこういうことしちゃってさって結構言いづらいですよね。
そうですね、まあ、言いづらいだけじゃなくて、もうゴミ出しにも行けれないってね、その近所の目が辛くって、やっぱり大きな声で怒鳴り散らしたりだとか、それから爆音立てて子供がバイクで帰ってくるだとか、まあ、夜中にね帰ってくるだとか、まあ、そういうご近所のに迷惑をかけているということ、それであのご近所からまあそういう目で見られているっていうことがやっぱり辛い、から学校の先生からもやっぱりなかなか理解してもらえなくて、お母さんどんな子育てしてるんですかと、朝はきちんと起こしてくださいよとかね、まあそういうことでずっとこう親の子育てを責められていくって、そういうことで結局まあうつ状態に、ね、なって、本当にもうヨロヨロの状態で初めてひまわりの会の門を叩かれると、まあ、そういう人たちが本当に多いですよね。
まあ、でもね、話を聞いてもらえるだけで気持ちって本当軽くなりますもんね。でもみんな、なんだろう、やっぱりこう子ども目線に立つと、そのいけないことなんだけど、そこに至るまでにはそれぞれのこう理由があるんですよね。
そうですね、
もうたくさん多分そういう話って聞かれてきて、どうですか？
そうですね、やっぱりまあ私が見てきた子たちの、まあ、本当に少なくない子がいわゆる発達障害を抱えていたりだとか、はい、それから虐待によるネグレクト、あの親からの放置だとか、はい、まあ、学習障害だとか、まあ、そういう、まあ、いろんなそういう問題を抱えていたことによって、まあ集団の中で不適応を起こしていく、でそのことによって、まあ、いじめられるっていうね、で本当にほとんどもう私が見てきた子たちの 100% に近い子たちがやっぱりいじめられ体験を持ってるんですよ、はい、実は逆なんですけど、思考の子って いじめる方じゃないとかって言われるんですけど、いやいや実はいじめられ体験を、まあ、持っているということでね、そして、まあ、学校の中でこうやっぱ不適を起こしてこう暴れたりしていくことによって、学校側からまあ排除されるっていうかね、まあ、来るなとか、あの門前で返されるだとかね、で居場所をなくした子どもたちが旧地域のそういう不良集団とこうつるんでいく、まあ、そういうことで非行がエスカレートしていく、そういう傾向が非常に強いかなというふうに思ってますけども。
そうですね、なんかいじめられてたけどちょっと息があってみんなが怖かったらすごい強くなったようなね、気持ちになってって、だからない中身は何だろう、繊細な子が、
もう本当にそうですよね、繊細だし、やっぱり そのとおっしゃる通りです、
うん、でまあ、やっぱり私も発達障害の子ってたくさん見てるんですけど、うん、なかなか知識がなかったりすると分からなかったり、
大人が
大人がだから親であっても、まあ、ちょっとこうちょっと変わってるけど、まあ、こういう性格なんだろうとかね、うん、もうちょっと友達が悪いんじゃないかとか他のせいにしがちですが、うん、でも周りが早く気づくことによってその二次障害というんですかね、 それが防げるじゃないのかなっていうのは思うんですが、なかなか自分がその立場になるとね、できなかったりしますもんね。
そうですね、まあ、親御さんたちもやっぱりこう余裕がない今生活にね、はい、余裕がなくって、もうただやっぱり学校側から言われたそれと同じ言葉で子供を責める、なんで授業ちゃんと受けれないんだとかね、その格好ではとかっていうことで、結局学校と同じ両方からこう子どもたちが叩かれていくっていうかね、やっぱりそこからも子どもが居場所、学校にもない、家庭にもない、もう地域にどっか出ていくしかないっていうのはね、まあ、そういうようなパターンが結構多いかなというふうに思ってますけども、
なんか厳しすぎるっていうのも逆にある時ふっと弾けちゃったとかね、ありますもんね。難しいですね、子育てって。
そうですね、
でもそうなんです、井上さんは付き添い人もされてるんですよね、はいはいはい、実際鑑別所に行かれて、はいはい、話を聞いて、どんな感じなんですか鑑別所で。
もう鑑別所、まあ、付き添い人は1対1で話ができるんです、しかも時間制限がないもんだから、本当にはこれぐらいのお部屋で1対1で向き合って、まあ話をするんですけども、初めてそこで顔を合わす、親からは聞いているけども子どもの様子でも初めて顔を合わす子も多くって、で、まあ、大体子どもたちは俺さ大人苦手なんでとかね、喋るの下手なんですよとかってまず最初大体そう言って言うんだけども、やっぱり何回か通っていく中でもう本当に引き止められて、まだまだ話聞いてくださいとかって言って、子どもたちがもうどんどんどんどんこう喋り出す、本当に私は鑑別所に行くときに、あ、今日は何の話しようとかって本当に、まあ、大げさに言えば胸を躍らせながら会話させていただいてます。でその時にやっぱり本当にもう辛かったねっていう、なんかよう頑張ってきたよっていう、でも捕まってよかったねここでって、こっからやり直そう私たちと一緒にって、まあ、そういう声掛けをしているんですけどもね、
共感みたいなことが、
そう、もう分かるからね、子どものその大変さが聞いていると、
なんか子どもは子どもなりに大変なんですよね。
まあ、その子どもたちの持つ前向きにでも生きていこうという、前向きかどうか分からないけど、とにかく生きていこうという、やっぱりそういう生命力というか、そういうものに本当にこう見せられたというかね、そういう気持ちはしてますけども、
でも今実際、まあ、非行には走ったんだけど今もう立派に成人してっていう人たちも何人か見てますよね。 その本人にとっては振り返ってみてどうなんでしょうね、その時のことって。
ほとんどが非行やってよかったと、あの時俺にはあれしかなかったっていうふうに言いますよね。
過去の傷ではなく、
傷ではなくて、やっぱりあれがあったことによって、まあ、失敗したことによってやっぱり、まあ、そこから気づいたこともあるしね。だからあの時、まあ、それから、まあ、残念ながら暴走、あの時暴走族しかなかったっていうふうに言う子もいるもんだから、ね、であれをやらなかったら引きこもりになってたかもしれんっていうふうに、まあ、言った子もいますけども、まあそういうふうな総括というかね、まとめ方をしている子が多いかなというのを思います、
まあ、でもその時があるからきっと今があって、今多分幸せなんですよね、 その子はね、そうなんだ、まあ、人の痛みが分かって、
そうですね、
まあ、考えようによってはね。でお母さんたちもじゃあその時の苦しい経験があるから人にまたあの時こうだったよと、じゃあそういう意味では井上さん自身はお子さんが非行に走ったわけじゃないけど、疑似体験のように同じ気持ちでいっぱい体験をされましたね。
そうですよね、本当に。
そして、まあ、里親さんもやられているんですが、 何年ぐらい？
まだ初めて3年目ですね。
あ、そうなんですか。
まだ新米里親です。
新米の方なんですね、はい、3年だと何人ぐらいの方を、
もう、まあ、一時保護っていうかね、そういう短期でお預かりした子も含めると5人のお子さんを。
結構多いんですね。
そうですね、
これは同時にっていうのはないんですか？
同時、あの、まあ、複数でっていうことですよね。
何人かを一緒に。
そうですね。
へえ。里親ってなんとなくこう人間が磨かれるような、また自分の子じゃないので、すごい、あの、自分の子を育てる以上の我慢も必要だと思うしと思うんですがどうですか？
我慢っていうか、まあ、自分のことは全く違うことは間違いないですね。で、やっぱり彼らがうちへ来るまでの十何年間の間にこう生きてきた、そこを見せていただく、聞かせていただく子どもたちから、やっぱりそこになんかすごいこう自分の知らなかった、もうこんな年になってもいろんなこと知ってるつもりでおったのに、いやいや、こんな風にして生きてる子がいるんだ、生きてきた子がいるんだっていうね、やっぱりそういう発見だとか驚き、感動ですよね。まあ、そういうもので、まあ、毎日過ごさせていただいてますけども。
そうですよね。考えてみるといろんな理由が、ね、傷ついてきたお子さんだっているだろうし、まあ、ご両親がいなくなっちゃってっていうね、あの、まあ、いろんな理由があって、ですから、まあ、対応もまた、ね、あの、まあ、私たちでもそうですけど、人間一人一人全然違うので、対応という年齢も性別も違うと対応もね。
そうですね。
なんか里親というとイメージでなんか赤ちゃんを預かってってどうしてもそう浮かぶんですが、そうじゃないんですよね。
まあ、一般的にやっぱり里親さんは小さいお子さんからっていう方 を希望している方が多いんですけども、まあ、私の場合は、ね、年齢ももうそんなに若くないので、小さい子を抱っこしておんぶしたら大変なので、まあ、どちらかというと大きい中学生とか高校生で、まあ、自立をさせていくっていうかね、まあ、そういうところに、まあ、私自身は自分の残りの人生をですね、
まだまだですが
あのかけていきたいなっていうふうに思ってますけども。
でもやっぱりそういった愛情を知るって大事なんですよね。
やっぱりあの子どもたちはつくづく思うのは、やっぱり十何年間の間にいろんなこう穴が開いている、埋められなかった、そういうものがいっぱい穴が開いた状態でやってくる、だからうちに来ることによってその穴をやっぱり埋めていく、親の大人の愛情をもらえなかった子は、私たちが食べるものを十分に与えられなかった子はしっかり食べさせる、そうやってその穴を埋めていく作業っていうかね、それをやらせていただいてるんかなっていうふうに最近は、それが自立のために必要なことから穴埋めをある程度していって、で出て自立していくときに、はい、もうこれでプラスマイナスゼロ、みんなと一緒やよって言って、頑張るんだよって言って、まあ送り出すっていうかね、
はい、
っていうのを持ってます。
そうですね。あの、後半もまたたっぷりとお話を伺いします。はい、今日のともみとともに、ゲストは NPO 法人東海非行と向き合う親たちひまわりの会代表の井上陽子さんにお越しいただいております。今ね、里親さんのお話も伺いましたが、後半もたっぷりお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストは NPO 法人東海非行と向き合う親たちひまわりの会代表の井上陽子さんです。ね、あの、先ほどすごいいいことを言っていただきましたが、穴を埋めていく、ね、その穴はやっぱり人によって違うんですよね。
そうですね。
でもうすごい大きかったり、まだちっちゃかったり、いろいろかと思うんですが、まあ、その穴埋めは、それは親じゃなくてもこう関わる人たちでできるということですね。そういうのって、じゃあ、あの、まあ3年間の間に ああ穴が小さくなったな、こんな風に変わったなっていう経験って実際にされました？
子どもたちからは本当にいろんないい面をいっぱい見せてもらってるんですけども、やっぱり来た時にその、まあ、親への恨みつらみですよね、うん、そういうことをずっとこう口に出していた子が、そして自分に自信がなかった、こういう環境に置かれた自分に自信がなかった子がやっぱり高校卒業して、まあ、こういう道に進みたいとかね、でそのためにはもう今まで本当に勉強の習慣がついてなかったんだけども、まあ、勉強しっかりやって、まあ、目標に向かって頑張っているだとかね、まあ、そういうものを見せてもらえることは結構多いですよね。でもそれが必ずしもうまくいくわけでもなくて、やっぱりたかだか18までですので基本はね、うちに、だから本当に2年か3年しかまあここにおれない、我が家におれないということで、はい、やっぱりそれが不十分なまま、あの自立をさせてしまうということもありますよね、はい、でそれは悩むんですけども、まあ、でもやっぱりいやいや実家、ここが実家なんだよっていう、いつでも戻っておいでっていう声をかけることで、まあ関係をねやっぱり続けていくことが大事かなというふうに思ってますけども、はい、
井上さんのお宅にお邪魔した時に冷蔵庫にお孫さんの絵ですかね貼ってあったんですが、ですから実際実施っていうんですか、なんかお子さんはいらっしゃる、
はい、
なんか言われてますか？
いや、そうですね、まあ、いろいろです。私は教員をやってて、私は子育てをほとんど同居の、ね、祖父母にやってもらってたもんだから、まあ、子どもたちはいろいろ言いますけども、まあ、一人の子はお母さん子育てしんかったから今子育てしてるんでしょうとかっていうふうに、まあはい、まあ、大体、ね、そういうふうにこう言われる。
はい、
まあ、でも結構理解してくれてるっていうかね、うん、結構声をかけ、うちに結構集まるんですけども、まあ、声をかけてくれ、子どもたちにね、声をかけてくれたりだとか、やっているので、やっぱそういう家族の団らんっていうかね、やっぱりそれを里子たちが体験していくでことがもう大事かなと思って、で、まあ、彼らが俺も大きくなったら、里親やるとかね、そういうふうに言ってくれているので、
すごい、
ま
あ、
それはすごく
本当です、ね、
でもその前にまずは自分の子供をしっかり育てたい、結婚してっていうね、でそういう家庭のモデルとして、まあ、うちの子供たち自身の家庭を見ることで、はい、あ、僕もあんな家庭を築きたいとか、
憧れの家庭をね、
そうですよね、そういうふうに、まあこうたくさんの人数の中で、まあ、彼らが感じてくれていることは嬉しいですね。
なるほどね。ご主人もじゃあ協力的で、
まあ、諦めてますね。
ねえ、すごいな、まあ、でもいろいろされているんですけど、まあ、小学校の先生は早期退職をされたんですが、はい、中京大学で非常勤講師、はい、こちらは続けてらっしゃるんですけど、
そうですね、まあ、本当はね体がだんだんあれなんですけど、でもやっぱり教員になりたいっていう学生たちに出会うと、ああ今年1年頑張ろうというふうに、やっぱり自分の体験、子どもから見聞きしてきたことをやっぱり若い人たちに伝えていく、そして現場で教員となって現場で、まあ、それを生かしてもらうっていうのはね、やっぱりそういう役割は自分にはまだあるのかなと思って、まあ、老体にムチ打ちやってます。
いやいや、でも今若い先生でも娘の学校も息子の学校もそうですけど、本当になんかこう世間でよく今だけの若者はって聞いたりするんですけど、ものすごい頑張ってる先生っていっぱいいますもんね。
そうですよ ね、
なんかこうやっぱり私よく親に生まれたからには親になるってすごい大事って聞いたことがあって、でそれは自分の子供だけじゃなくて何かを育てる、だから部下を育てたり、もう例えばなんか会社を育てるとか物を育てるっていうのもそうなんだけど、それってなんか人間の中で必要だって聞いたことがあるので、そうやってこう生徒さんを育てるっていうのも、まあ、里親もそうかもしれないんですが、自分の子供、本当のお子さんじゃないけど、やっぱり自分にもプラスになっていく くんですよね。
そうですよね。
なんかやっぱりいつになっても非行ってなかなか、今って特にネット社会で LINE 上のいじめがあったりして、まあ、ゼロにしたいけどなかなかなくならないので、まあ、そうなっちゃった時にケアができる場所って大事ですね。で、子供ってやっぱり出会う大人によって変わっていきますよね。よくなんか非行に走った人なんか手記とかで、自分がこの時こういう時にこういう先生がいたらよかったのにとか書いてあったりするんですけど、そう思うと親もなんかこう責任重大ですね。
そうですね。やっぱり子供は非行はまあ一つの失敗というふうに大人は見ますけども、うん、まあ、確かに失敗だと思うんですけど、やっぱりその失敗必要っていうのはよく思う。子供たちが非行している、これは彼らにとって必要なことだったんだなと、うん、でここを乗り越えるときに周りに大人がいるかどうかってね、やっぱりそれがやっぱ大人たちに社会、大人社会に問われていることじゃないかなということを思いますね。
そうですね。そっか、なんかやっぱり、まあ、私たち、まあ、自分の子育てもなかなか終わらないんだけども、それをこう終了した後も地域の子どもたちを育てていくとか、それって大事ですね。
もう少子化になっていって、うん、ね、税金を納める人数が減っていくもんですから、うん、だから本当に子どもたちは宝だから、やっぱりみんなでこうその子たちを一人前に自立させていくっていうのはね、やっぱりそういうところに大人はやっぱ力を入れていかないといけないんじゃないかなっていうふうに、
ね、でもなかなかね、夜遅くフラフラしてる子とか、もうなんかこう明らかに未成年でタバコ吸ってるとか、注意できなかったりするんですよね。でも勇気を持ってやっぱり大丈夫とか声かけた方がいいのかな、
うん、そうですね、どうしたんとか言って ね、結構大人の、そう上から目線で喋られることには非常に嫌悪感を示しますけども、やっぱりどうしたん、何今いいのこんなとこでとかっていう、まあ、本当に気軽に声かけて、ほんじゃねーとか言って、まあ、捕まらないようにねとかって言って声をかけていただくと、子供は結構、子供の方からおばさんおばさんって言って、話をしてくるかもしれないですね。
そうですね。でも、まあ、ちょっとおせっかいな地域を作っていくっていうのも大事ですよね。
おっしゃる通り。
はい。まあ、井上さん、いろいろやられてますが、これからのなんか夢とかありますか？
まあ、私はあと10年ぐらい、75歳までは今のような生活ができればいいかなというのを思ってて、で75歳になった時に体が元気で、まあ、自分のやりたかったこと、まあ、本当に旅行とかね、あまりできてないもんですから、
そうですよね、
だからそういうことができるように、とにかく体力作りもやりながら75歳まで頑張るぞみたいな、そういうことです。はい。
じゃあ、まあ、あと10年あれば子供さんがもうどんどん増えますね。
そうですよね。あと何人見れるかなと思ってますけど、
ぜひぜひ、まあ、非行に走った子どもたちもそうですが、その親御さんたちの、ね、心を軽くするために、これからもぜひ長く井上さん自身も健康で活動を続けていただきたいなと思います。はい、今日は貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のともみとともに、ゲストは NPO 法人東海非行と向き合う親たちひまわりの会代表の井上陽子さんでした。ともみとともにお送りしました。